聖書を拝読いたします。今朝与えられました聖書、マルコによる福音書15章21節から32節、新約聖書95ページです。拝読いたします。そこへアレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。そしてイエスをゴルコタというところ、その意味はサレ神戸の場所に連れて行った。もつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスはお受けにならなかった。それから兵士たちはイエスを十字架につけて、その服を分け合った。誰が何を取るかをくじ引きで決めてから。イエスを十字架につけたのは午前9時であった。罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。またイエスと一緒に二人の強盗を、一人は右にも一人は左に、十字架につけた。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し三日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない、メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい。それを見たら信じてやろう。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。そこまで。十字架と題して、志戸俊介牧師より説教していただきます。
ただいま、マルコによる福音書15章の21節から32節までをご一緒にお聞きいたしました。主イエスがゴルゴタの丘に連れて行かれ、十字架に貼り付けにされたという出来事が述べられていました。始まりの21節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。そこへアレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。で、当時十字架によって処刑される死刑囚は人々への見せしめとして、自分が貼り付けにされる十字架の柱のところまで十字架の横になる丸太を背負って運んでいくように決められていたと言われています。ところが、主イエスがゴルゴタの丘まで向かっていく途中で一つのハプニングが起こりました。前の晩から徹夜で裁判を受けた疲れと鞭打ちによって深手を負ってしまった衰弱のために、主イエスは丸太を運ぶことができなくなり、丸太に組み敷かれてしまったのです。で、ちょうどその時そのところに一人の人が通りかかります。北アフリカのキレネ、今のリビアの出身でシモンという名の人物でした。田舎から出てきて通りかかったと、そう言われておりますので、もともとこの人物はシエスと何かの関わりがあった人物というのではなさそうです。で、その通りかかった人物をローマの兵隊たちは槍で脅し、有無を言わせずに主イエスの横荷を担がせました。で、シモンにはこの横荷を担がなければならない義務もなければ責任もなく、主イエスの弟子でも審判でもなかったのですから、これは全くの予想外の出来事であったと言えましょう。シモンにしてみればこの日の出来事は、もらい事故を受けてしまったような、そんな出来事でした。 しかしこのことがきっかけになって後にシモンは信仰を持つようになったようなのです。このところにアレクサンドロとルフォスの父シモンというふうにシモンの名とまた2人の息子の名前が出てくるということは、シモンもその2人の息子たちも最初の頃の教会の中では名前がよく知られていたということを表しています。人間的に言えばです、シモンがこの時シエスの十字架を背負わされたことは全くの偶然でした。しかし神様は偶然ということをなさいません。神様の御心のうちではシモンが十字架を背負わされたということはあらかじめ計画されていたことであって、でこの出来事によってシモンはシエスとの関わりを与えられ、死を信じる者へと導き入れられたのでした。私たち自身を振り返っても、自分が信仰にどうして入ったのか、そこには本当に不思議な行き合わせがあったということを思うことができるんじゃないでしょうか。みんながみんな同じような仕方で信仰に入っているわけではないのです。しかし神様がその人その人にふさわしい信仰への入り口を与えてくださって、そして私たちも主を信じるものとされています。でこの日の出来事はシモンにとってはいわば強いられた恵みの出来事でした。でもっともだからといってこの時すぐにシモンがここに恵みがあると気がついたわけではないだろうと思います。何年も経って、そして息子たちや妻も信仰に入っていたようなんですが、そのように家族と信仰生活を生きるようになって初めて、この生活の一番始まりのところには何があったかと振り返ったときに、本当に不思議な神様のなさりようがあり、恵みがそこにあったのだということに思い当たるようにされたのでした。ところでこのシモンの出来事というのは、主イエスが十字架におかかりになるその本筋の出来事から言えば、いくらか中心の筋を離れたところに起こったエピソードです。で話の本筋を伝える主イエスの十字架の出来事の方、主の五十難の出来事の方は、ここでは非常に淡々とした口調で出来事だけを伝えるような形で語られていきます。22節のところには主イエスがゴルゴタの丘に連れて行かれたということが語られ、23節ではエルサレムの婦人たちが用意した痛みをごまかし軽くすると思われた飲み物が提供されたけれども、主イエスはそれを飲むのを拒絶なさったということが語られます。そして24節では全く一言で主イエスを十字架につけたと事実だけが語られるのです。主イエスを貼り付けにした兵士たちが役得として主の着物をくじ引きしたというもう一つのエピソードが挟まれた後、25節では主がおかかり十字架におかかりになった時刻が朝の9時だったと時間のことが語られ、26節ではその十字架の上にユダヤ人の王という罪状を記した捨て札が掲げられていたこと、そして27節ではシエスの左右にも十字架が立てられて、そこに強盗たちが貼り付けにされたことが、ほとんど何の感情も交えることなく、事実だけ語られています。22節から27節までをお聞きいたします。そしてイエスをゴルゴタというところ、その意味は、サレコーベの場所に連れて行った。もつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスはお受けにならなかった。それから兵士たちはイエスを十字架につけて、その服を分け合った。誰が何を取るかをくじ引きで決めてから。イエスを十字架につけたのは午前9時であった。罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。またイエスと一緒に二人の強盗を、一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。おそらくこの箇所を家で ご自分一人だけでお読みになるときにはなかなか気づきにくいことであるかもしれないと思います。黙読をいたしますと書かれている事柄の方が次々目に入ってきて、その事柄に思いがいってしまうためにどういう文章のリズムで記されているかということはほとんど気に留めないで読んでしまうことになるんです。しかし今お読みしたようにこの箇所を実際に声を出して朗読をしてみる、あるいはまた朗読されている言葉を耳で聞いてみると、この箇所がいかにコンパクトな仕方で書かれているか、起こった出来事に絞ってそのことだけ語られているかということに気づくのではないかと思います。で、例えばこの箇所には十字架に貼り付けにされる際の主イエスのご様子などは何も語られません。これは大変むごたらしい場面なので忍びなくて記せなかったということかもしれませんが、しかし例えばこの時主イエスは毛を刈られる羊のように黙って痛みを耐え忍んでおられたとか、あるいは英雄であるかのように主イエスは十字架に上げられても堂々としておられたとか、そういう劇的な書き方が全くされていないということがこのマルコによる福音書の十字架の記事の特徴の一つです。主イエスへの同情を引くような書き方、あるいは聞く人を感動させて勇気と情熱を奮い起こさせるような書き方をこの福音書は一切しないんです。主イエスは私たちすべての人間の罪のために十字架におかかりになったのです。ですからもしもです、この福音書を記したマルコがそういう主イエスを他の人々の身代わりになった英雄として描こうと思えば当然そういうふうに描くことはできたに違いないはずなんです。あるいは他の人たちに罪の許しをもたらしながら自分自身は死んでいく悲劇の主人公のように主イエスの姿を描こうとすればそれもできたに違いないんです。しかしそういうふうに劇的な姿に主イエスを描いてみせるのではなくて、むしろ十字架の出来事とその事実だけを淡々と述べているというその点にマルコが実は伝えようとしている意図が示されているということを知らなくてはならないだろうと思います。この場面がちっとも劇的な書かれ方をしていないというのはキリスト教の信仰というものが私たちが感じる宗教的な感激の思いだとか、あるいは人間の感動というような心の動きによって生まれるものではなくて、もっと冷静な、もっと落ち着いた確かな根拠を土台としているということを伝えようとしているのではないかと思います。で、もちろん本来は神様の独り子であって罪と無縁であった方が私たち人間の罪の問題を解決するために自らの身を捧げ犠牲となってくださったという事実に大いに心を揺さぶられて感激して信仰に入る人がいるというのは事実です。ですがもしもそういう信仰がです、私たちの心の事柄、私たちの感激する思いだけであって私たちの心のありようになってしまうならば、おそらくそういう信仰は長続きできないのではないでしょうか。私たち人間の心っていうのはいつも移り気なところがあって、一週間前には大いに感激したはずの事柄でも、次の週にはもはや全く自分の心に響かなくなっているというようなことだってあり得ることなんです。そういう例が聖書の中に出てきます。使徒言行録の13章というところに、パウロとバルナバがピシディア州のアンティオキアの町でシエスのことを述べ伝えた出来事が記されています。でそこを開きで読みませんけれど、かいつまんで申し上げますと、 そのピシリア州のアンティオキアでパウロとバルナバがシエスのことを伝えたとき、最初の機会には話を聞いた人たちが大いに感激をしたんです。そして来週もまた同じ話をしてほしいと願ったって、そう書いてあるんです。ところが1週間経って次の安息日にもシエスの話をすると、今度は前回にも増して大勢の人が、ほとんど町中の人全員が集まった、そういうふうになったのですが、そこでは今度はパウロたちに対する妬みの思いが頭をもたげて、前の週に感激してたはずの人たちが次の週には口汚くパウロたちの伝える言葉に反論し罵ったっていう、そういう出来事が記されています。人間の心っていうのがどんなに変わりやすいか、あるいはいろんなことに影響を受けて思いというのは本当にたやすく変わってしまうものなのだということをこの例は語っているんです。もし信仰が人間の気持ちとか心の思いに終始するものであったなら、そんなふうにです、シエスに対する信頼、信仰というのは極めて不安定なことになってしまうでしょう。でマルコはシエスによる十字架の御業というのは、それを聞く人の感情によって影響される、そういう心の中の事柄ではなくて、これを聞く人間の側、私たちの側がたとえどんな心の状態でそれに向かうことがあるとしても、主の十字架の贖いの御業は確かに果たされたのだという、その事実を伝えようとして、あえて感情に訴えるようなことをしないで事実だけを淡々と語っているんです。この言葉を聞く人がどういう思いを持つか、それは聞く側のその人の問題なんですが、しかしマルコはここではこういうことが確かにあったのだという、そういう事実だけを伝えようとしているんです。でマルコが感情を一切省いて事実だけ伝えようとしているのであればです、ここで実際に伝えられている事実には一体どういう意味が表されているんでしょうか。ここを聞きながらいくつかの点について考え聞き取ってみたいと思うんです。まずは一番最初にゴルゴタに連れて行かれたというふうに言われています。でこのゴルゴタという場所はサレ神戸の場所という意味だと説明が付け加えられています。22節のところです。そしてイエスをゴルゴタというところ、その意味はサレ神戸の場所に連れて行った、そういうふうに言われています。サレ神戸というのは、ドクロのことであり、私たちの頭の中にある頭蓋骨が表に出た状態のことです。でこれはゴルゴタの丘がちょうどドクロのような形をして盛り上がっていたので、この場所がそう呼ばれたのだと説明されることも多いんですけれど、しかしこれはわざわざサレ神戸の場所だと説明されていることを考えますと、単なる地名ではないことも可能性として考えられます。サレ神戸って何か、サレっていうのはもともとはさらされるっていう言葉から来ています。そして神戸っていうのは私たちの頭です。つまり頭の中にある骨がさらされてしまうとサレ神戸になる、処刑された人もそのままここはさらし物にされるわけですが、そうすると頭部の肉が腐ってなくなり、風に打たれていくうちに最後には頭の骨だけが残って誰の目にも明白に見えるようになる。これは私たちの人生を覆っているすべての虚飾が剥ぎ取られて、結局は一つのドクロでしかないことがあらわになる、そういうことを表しています。シエスが十字架におかかりになり私たちの身代わりとなって死んだ、あのシエスの死が実は私たち自身を表すのだと考えるならば、実は十字架の出来事を見上げるときにです、私たちは自分自身を覆っている、あるいは私たちの身を装っているすべての虚飾が剥ぎ取られるということを経験することになります。結局シエスの御業の前では自分は一つのドクロになるほかないものだ、本当に神様に対して怒りを招いて滅ぼされてしまっても仕方のないものだということがあらわにされるようなところがあるんです。 この私は必ず死すべきものだ。その正体が主イエスの十字架によって暴かれるんです。しかし同時にその十字架の上ではです、主イエスご自身がまさに私たちの罪をご自身の側に引き取ってくださって、苦しんで死んでくださるということが起こっています。主イエスがそうやって私たちが死すべき死を死んでくださったので、私たちの罪に清算がつけられて、今私たちはその主によって新しくされ命を生きていいと言われているんです。したがってこのゴルゴタの地名にはです、私たちがもしも主イエスから新しい命をいただかなければ決して生きることはできない、結局死すべきものでしかないということが示されている、そういうふうに聞くことができるのではないかと思うんです。私たちは一人の例外もなく全て死すべき者たちでしたけれども、しかしイエスがその死と滅びの苦しみを身代わりとして受け止めてくださったので、私たちは今ここで新しくされて生きるものとされているんです。しかし私たちが生きるものとなるためにはです、主イエスご自身はどこまでも人間の死の苦しみをその身にお受けにならなくてはなりませんでした。したがって十字架におかりになる際に、主イエスは痛みと苦しみを和らげる飲み物を飲もうとなさらなかったという、次の節の言葉につながっていくわけです。23節のところで、もつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスはお受けにならなかったと言われています。仮に主イエスがご自身の痛みを和らがせる、そのことを最優先に考えるならば、これはもつ薬入りのブドウ酒をお飲みになった方がまだ楽だったかもしれないんです。実際にこれが本当に痛みを和らがせるのかどうかはわからないですけれども、しかし当時はそう信じられていたわけで、自分が痛いのが嫌だと思って少しでもそうじゃないものを選びたいと思えばです、迷わずこれを飲んだに違いありません。そしてまたこのもつ薬入りのブドウ酒というのは、さっき申し上げましたが、エルサレムの婦人たちが、死にゆく人たちが本当に苦しんでいくのを気の毒に思って、少しでもその苦しみを和らげるように、そのように準備したものだというふうに言われているんです。しかしシュエスはそれをお選びにならないんです。シュエスが経験なさる苦しみというのは、私たち人間が必ず死すべきものであるという、その罪の苦しみだからです。その苦しみをつぶさに味わって、隅々まで味わい尽くすために、シエスはあえて苦しみの大きい方を選ばれたんです。そしてそのシエスの十字架につけられた上には、ユダヤ人の王という捨て札がつけられていました。まさに私たちのために苦しみ、罪を背負って死んでくださるシエスはユダヤ人の王であって、ご自身の民のために御心を砕き仕えてくださる方なんです。十字架の上にこの罪状書きが記されたと、そのように書かれています。でこの捨て札はもともとはです、ローマ総督のピラトが命じて書かせたものです。そしてそこにはピラトが、ユダヤ人を軽蔑しあざける気持ちが非常に強く表されている、そういう捨て札です。先週聞きましたけど、ピラトはシエスが無罪であるということを薄々分かっていたんです。しかしその無実である人物を執拗に処刑するようにと、軍衆を先導して祭司長たちが、シエスを殺そうとする、その醜いやり方もピラトは分かってますし、またその祭司長たちの先導にうかうかと乗って、哀れな無実の人間を処刑するように叫び続けるユダヤの民衆についても、ユダヤは心から嫌悪と侮蔑の思いを感じたに違いないんです。細かな事情までは分からないけれども、しかし同胞によって捕らえられ、何も抵抗する素振りを見せようとしないシュエスの行動というのもピラトには理解できません。先週の礼拝でも申し上げましたが、シュエスがどうしてここで黙っておられるかということをピラトは全く 思いもよらないんです。主イエスはなぜ黙っておられるか。それはまさにユダヤ人の王だからです。偽りが多く罪を犯しているその王として、その民の王として、主イエスは神様の御前に民の身代わりとなって十字架の上に赴こうとしている。そのことをピラトは見抜けないんです。そしてピラトは主イエスの沈黙の理由というのを愚かさと無力なんだと考えました。そしてあざけったんです。そんなふうに主イエスとユダヤ人全体に対するあざけりの気持ちが、この捨て札にユダヤ人の王という文字を書かせています。ここにはこの男も哀れで愚かだけれど、同時にユダヤ人たちも唾を吐きかけたいほど民度の低い連中だというピラトの気持ちが色濃く表れているんです。しかしです、そういうふうにピラトはユダヤ人たち、そして主イエスをあざけてユダヤ人の王と書いてるんですが、しかしこのピラト自身はあたかもこの処刑の出来事がユダヤ人同士の仲間割れの結果であって自分とは一切関わりがないことのように思っているのではないでしょうか。実際にはそうじゃないんです。この十字架の処刑というのはそもそもローマ総督の許可がなければ決して実行できないはずのことです。果たしてピラトがそのことに気がついているのだろうか。そう思うとこれはかなり疑問なところがあります。ユダヤ人の王、そういうふうに捨て札に書かせて自分は高みの見物をしているような気分でピラトはいるんですけれど、実はこの処刑を許可した者としてピラト自身もこの出来事の当事者の一人となっているんです。しかしシュエスはです、そういうこと一切について何も口を開きになりません。まことのユダヤ人の王として、神様がシュエスにお与えくださるすべての民の罪の身代わりとなって十字架の上にかかる方として、シュエスは黙って苦しみを耐え忍んでおられるんです。ピラトは考えもしてなかったことですが、結局ピラトがあざけりの気持ちを込めて記した言葉、それが結果的にはです、ピラトも知らないうちに誠に正しい罪状書きを十字架の上に掲げさせているということになっています。ユダヤ人の王、この者はその民のために苦しみ、そして死のうとしている、そういうふうにここには記されているんです。この方の許しにあざからないならば、すべてのものは結局ドクロに過ぎないということを表す。ゴルゴタの丘の上に十字架が立てられていて、そしてシエスがまさにそこで王として取りなしをしておられるのだということをこの捨て札は表しています。でさて、そんなふうにシエスが十字架にお金になったときに、その左右の十字架にも一人ずつ強盗が貼り付けにされました。強盗というふうに言われていますが、この犯罪人たちは実際には熱心党という過激派の一員で、強盗は単なる物取りとして乱暴を働いたのではなくて、政治犯として処刑されたのだと昔から言われています。両脇にそういう人々が一緒に貼り付けにされているものですから、遠目から見るとこの三本の十字架に挙げられた三人の死刑囚はみんな同類に見えたかもしれません。特に真ん中の十字架に掲げられているユダヤ人の王という罪状は、ローマ帝国に対して反乱を企んだ首謀者が好んで名乗った名前でもあるために、まさにこの3人はローマ帝国に対して反対をしたため処刑されているんだと、そういうふうに思われたでしょう。しかし実際はそうではないわけです。真ん中の十字架にかかっておられる方というのは、実はご自身の両脇に立てられている十字架に貼り付けにされている犯罪人の罪も取りなしてくださる方です。しかしもちろんこの二人はそのことが分かっているわけじゃないんです。32節の最後に、 この二人の囚人も主イエスを激しく罵ったということが語られています。でこの32節の最後に述べられていることというのは、同じ死の苦しみを味わう死刑囚同士、気心が通い合うわけではないのだという事実を表しています。二人の死刑囚が主イエスをどう罵ったか、その言葉はここに出てきませんので、定かのことは言えませんが、しかしこの二人は政治犯であるのならば、主イエスが本当に王であるのならば、どうして配下の兵隊たちに命令して自分たちを救い出しに来ないのか、とそういう不満を抱いたに違いありません。主イエスを救い出すためについでに自分たちの命も救ってほしいというのは誠に身勝手な願いです。しかしこの両側の囚人はです、その願いを実現してくれない無力なものとして中央の十字架にかかっているユダヤ人のを罵っているんです。この二人のやっていることというのは実は誠に不毛なことです。この二人は自分たちが行ったことの報いを受けていて、もう間もなく地上の命が尽きてしまおうとしている、自分の人生の時が尽きてしまいそうな時になおです、その残った時間をどう生きるかではなくって、自分たちの思い通りになってないということに不満を持って、その不満を中央の十字架にかかっている人にぶつけてるんです。まるで迫り来る死の恐怖を直面することができなくて、そこから気をそらすかのように時間を過ごしている二人の囚人の姿がここにあります。本当ならばです、この中央の十字架にかかっている方はユダヤ人の王であり、ご自身の民の罪を許すために自ら苦しんで死に赴いて、その罪を清算してくださる方です。ですからこの両脇の囚人だけではなくて、すべての人間がこの中央の十字架にかかっている方の行いに感謝をしたっておかしくないところです。むしろ事柄を考えるならばそうするのが本当だろうと思うんです。ところが誰も感謝をしていない、自分の罪がこの方によって許されるなどとは誰も気づいていないんです。でこの先にさらに光景が続いていきます。通りすがりにこの十字架の光景に出くわした人たちは一様に驚きながら、このユダヤ人の王の無力さをあざけりあざ笑っています。29節と30節のところです。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し3日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。でおやおやと訳されていますが、原文を読むとうわーって書いてあるんです。つい昨日まで神殿の中庭で人々を教え、多くの群衆に囲まれ人気がありそうに見えたラビが、今日はここで処刑をされている。そのことに気がついてうわーって驚いてるんですが、しかしその無力な姿をあざけります。お前はいろんなふうに言ってたけど自分さえ救えないじゃないか。でもそういうふうにあざけてる人たちというのは、実は昨日までのシエスの姿を知っていた人たちだということになります。そしてシエスの言葉を聞いていたけれども、ここでこの主が無力だと言ってあざけるのだとすれば、あざけっている側の人たちはです、実は自分自身が力と成功を求めているということにもなるんです。力を求めている人にとってなぜシエスはありがたがるのか、それはシエスの言葉が何か自分に力を与えてくれそうだと、そう思うからです。でその際にシエスが伝えようとしている神様というのは、自分に力を与えてくれる打ち出の小槌みたいなものに感じられています。力を与えてくれるのであればその限りにおいてありがたがりもするけれど、思うように力を与えてくれないとなれば反発したりあざけったりするようになるんです。 この通りすがりの群衆の姿というのは、シエスの周りにいてシエスのことを知っていたけれども、しかしそういう人たちの中にもシエスが十字架にかかっている姿を無力と見て、あざけてしまう人がいたということを表しています。しかしシエスはそういう人々についても、そしてまたさらにはこの後に出てくる祭司長たちや律法学者というふうに、あからさまにシエスに敵対する者たちに対しても、神様の御前で罪の取りなしを行う王として十字架にかかっておられるんです。ここに語られていることは本当に事実だけが淡々と述べられています。今日の箇所から聞こえてくるのは、私たちの信仰や敬虔な思いを鼓舞するような言葉ではありません。ご自身の民のために取りなしの御業をなさりながら、しかし誰からも理解されず感謝もされず、かえってあざけられ罵られている主が十字架の中央におかかりになったのだという事実だけが語られています。マルコはまさにこの事実がすべてのもののためにあるのだということを表すためにこのことを語っているんです。聖書のこの箇所を聞くときに、ここにいる私たち自身は翻ってどうなるんでしょうか。私たちはこの聖書箇所の一体どのあたりにいるんでしょうか。自分はここにいるたくさんの人たちとは違う、自分は十字架の上で無力に死んでいく、そう見えるシエスを心から愛し敬うことができる、私たちははっきり言えるでしょうか。もしかすると私たちはそうは言えないかもしれないし、あるいはそのことをよく突き詰めて考えますと、シエスの十字架が自分のために起こったことなのだということをまだ本当にはよく分かっていないところがあるのかもしれないんです。しかしそれでもです、シエスはすべてのもののためにユダヤ人の王として中央の十字架にかかってくださっているのだということをこの箇所は伝えています。ご自身に属する民の王として、シエスは確かに神様の前に取りなしの御業をなさってくださっている。ここから聞こえてくる最後のことはそのことではないでしょうか。祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスが十字架におかかりになり、そして多くの者の身代わりとして苦しみ、その命を捧げられたときに、その場に居合わせた者は誰もこの出来事が自分のための出来事であり、自分の罪の報いとして主イエスキリストがその場で苦しんでおられることに気がつきませんでした。かえって苦しむ者を蔑み、あざけり、罵って、自分とは何の関わりもないような、そのような惨めなありようを取りました。自分の余命があと数時間しかなく、もう一生の命がそこで終わってしまうにもかかわらず、この方の御業に感謝することなく、また自分が生かされていることに感謝することもなく、あくまでも隣の人間をあざけり、蔑み、罵る、そのような惨めな姿をしてしまう人間の姿、まさに私たちがシエスの取りなしを離れては一個のドクロでしかなく、死すべき滅ぶべき人間である姿がすべてここに示されていることを思います。しかしそのような死すべき滅ぶべきもののために、主イエスが王として私たちの受けるべき苦しみを受け、私たちが滅ぼされなくてはならない死を経験しておられることを 思い感謝をいたします。主イエスがそのようにして私たちすべての人間の罪を背負ってくださるがゆえに、本当に貧しく愚かで悟りのない獣のようなものであるこの私どもも、そのシエスの十字架によって罪を清算していただき、あなたの前にもう一度新しく生きていいのだと、そのようにはっきり語られていることを思い感謝をいたします。どうかシエスキリストがそのような十字架の主として私たちの生活の上に常に立っておられ、私たちがこの主の十字架の苦しみによってすべての罪を取りなされ、新しい命を与えられ生きていいのだと言われていることを覚えるものとさせてください。どうか私たちが人間やこの世界のいろいろなことに期待をするのではなくて、主イエスキリストがこの私のためにも十字架にかかってくださっているがゆえに、さまざまに破れに満ち問題を抱えているように見えるこの世界も、また私たち自身の人生も、その罪を取りなされ清められ、新しい命に生きるものとされていることを知るものとさせてください。どうかそしてそのようにして命を与えられていることを感謝し、主の御業を賛美しながら、私たち自身も今日与えられているそれぞれの命と人生を少しでも意味あるものに、あなたに喜ばれる愛を生み、また共に支え合って生きる人生へと歩み出させてくださいますようにお願いいたします。どうぞ私たちが御前にあって少しでも御心にかない、使えるしもべとしてのあり方を確かにされますように、私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。